一番大切な命令、一番大切な命令という題で、この朝は御言葉を問い継がせていただきます。皆さんも週報をお持ちだと思いますけれども、そこに週要会 の案内が入れられていたと思いますけれども、今読んでいただいたテキストの、全部ではなくて29節から31節のところは今年の修養会の、テーマ聖句となっています。ここから直接語られるのか、また別の箇所からそれぞれ聖会において語られるのかはまだわからないんですけれども、一応それが全体のテーマとなっています。今年の修養会は私たち北米ホーリネス教団の姉妹関係にある、日本ホーリネス教団から、現在東京聖書学院の院長をしておられる西郡博士牧師、先生が学生の頃に、ホイッティアの教会で、バイオラタルボットですね、タルボット神学校だったと思いますが、そこに通いながらホイッティア教会でご奉仕されていたんですが、現在その、学院長をしておられ、また同時に東京中央教会というところで牧会しておられますが、この先生を聖会のメイン講師としてお招きし、愛に生きる幸せ、愛に生きる幸せというテーマのもとで、この修養会を持たれる予定です。昨年に続いて私がディレクター、主事として奉仕させていただきますので、そのこともお祈りいただけたら幸いですね。日程として会場となるウエストモント大学が山火事でね、その随分新しく建て直したりとかがあって、以前はそこまでではなかったんですが、今はとても人気があってですね、たくさんのグループがこう夏使うようになったんですね。で、私たちは一旦ホテルに出て帰ってきたので優先権がなくてですね、次の年ぐらいからは希望が聞いてもらえそうなんですが、今年に、2年目、戻ってきて2年目で、でも、希望、もうすでにいろんなグループが日程を埋めていますので、今年は、ちょっと変わった感じで、6月の20日、少し早いんですが、20日の月曜から始まって、23日木曜までの3泊4日となっています。お仕事をしておられる方にとっては特に、なかなかその難しい日程だと思うんですけれども、ぜひ祈りに覚えていただいてですね、これがただ、楽しかった、良かったで終わるんではなくて、本当に山に登る。モーセが、いや、ホテルじゃないと、環境が整ってないと山には登りませんとは言わなかった。当時そんなホテルなんかなかったとは思うんですけど、私ども、この主にお出会いするときに、いろんな不便さはあると思います。で、もちろん階段があったり、いろんなことで、その健康上、体力的なものの、で行けないという方もおられると思うんですけれども、でも、祈りに覚えていただいて、示されるならば、ぜひ一緒に参加させていただけたら幸いだと思っています。登録の締め切りはまだ来月の22日ですので、まだ時間がありますので、まず、もう最初から行かない、行く、行くって決まってる人はもういいでしょうけれども、もし、まだわからないという方がおられたら、ぜひ祈るところから、神様に聞くっていうところから、行くべきでしょうか、どうでしょうか、もしいろんな課題があったら、本当に主を答えてくださるんですか、そういったこう祈りからスタートさせていただけたら、いいかなと願っています。修養会の案内のようなことになってしまいましたけれども、どうぞ覚えてお祈りください。でその中心聖句がこのところになっているので、この朝は開かしいただきましたが、今からテキストの内容に入っていきますね。でこの唯一の神である神様、この主を愛し隣人を愛するという御言葉はとても有名なところですね。初めて聞いたっていう人はおそらくいないと思いますが、皆さんもこれまで何度も読んで、また心に留めてこられた箇所ではないかと思うんです。 もちろんその中心である、29節から31節を見ていくことになるんですけれども、今日はその前後の内容にも触れてい、きたいと思っています。なので28節からこう34節まで広げたわけですが、つまりこの御言葉がどのような背景の中で語られたのか、イエス様はどのような状況でこのことを語り、また誰に向かって語られたのかということも見ていきます。28節お願いします。律法学者が一人来てその議論を聞いていたが、イエスが見事に答えられたのを知ってイエスに尋ねた。すべての命令の中でどれが一番大切ですか。すべての命令、これ旧約聖書、その当時の聖書を指していますが、この聖書、律法、すべての命令の中でどれが一番大切ですか。まず一人の律法学者が登場しますが、彼は突然イエス様の前に現れてこの質問をしたんではなくって、その前にイエス様と他の人々との議論を聞いていたと記されていますね。その議論を聞いていた。すべての命令、聖書の中でどれが一番大切ですか、つまり神様の御心は何ですか、言ってもいいと思うんですが、どれが一番大切かと主に尋ねたこの律法学者はどんな議論を聞いていたのか。この箇所の前、詳しく聖書は見ませんが、この今日の箇所の前のところを見ると、少なくとも2つの出来事が記されています。一つは、パリサイ派とヘロデ党の人々が、イエス様に税金を納めることについて、これ税金を納めるべきですか？当時ローマの支配下にあったユダヤですけれども、税金を納めるべきですかって、そういったことについてイエス様に尋ねているのが、13節から17節に記されています。またもう一つはサドカイ派、どちらもユダヤ教のあれですね、パリサイ、サドカイっていうのは、サドカイ派の人々がある女性の死後の婚姻状態に関して、ある女性がある人と結婚して、でもこのご主人が亡くなって、次はその兄弟と結婚して、そういった義務っていうかそれがあるわけですが、でもこの次の人も亡くなってって、こうそういったことを話して、じゃあ死後死んだ後この人は誰の妻となるんでしょうかって、そういったことをこう聞くわけですね。それが18節から27節のところ、すぐ前のところに記されていますね。でそれらのことと、この律法学者がイエス様にこの全ての命令の中でどれが一番大切かでですかとこう問った、この問いとにどんな関係があるのかと、まあ思われるかもしれませんが、私はまあ大いに関係していると思うんですね。パリサイ派、ヘロデ党の人々とはユダヤ主義者の人たちですね。ユダヤ主義者、それぞれ宗教的また政治的な考えは違います。同じ人々ではないんだけれども、どちらもイスラエルの愛国者だったわけですね。パリサイ人にしても、このヘロデ党にしても、の人々にしても、イスラエル、このユダヤを愛する人たちですね。で、パリサイ派の人々に至っては、私たちこそ神に選ばれた。先民意識っていうのが強かったわけですね。選ばれたもの、選ばれた器、その命令、神様の律法を私たちこそ知っている、また守り行っていると、まあ自負していた人々ですね。で、その点、ヘロデ党の人々が、まあどこまで律法に対してどれほどの生き方をしていたのかはわかりません。定かではありませんが、でもその名の通り、彼らはヘロデ王朝、ユダヤを治めているヘロデ王朝を支持するユダヤ系の団体で、まあ彼らは政治的な色彩の濃い人々であったと言われています。まあそんな彼らですから、神の民であるイスラエルですね。イスラエルの民のことを心から考えて、そしてそのために労しているかと思いきや、この民のことを考え、神様のことを考え、そのために労していると思いきや、 彼らの関心事は実は神様ご自身ではなかった、また神の民でもなく彼ら自身だった。つまりイスラエルの指導者、この民を治めるその指導者として権力者として自分たちが人々の上に立つことを彼らは考えていたわけですね。ですから彼らが税金を納めることについてイエス様に問うたのは、本当にこう今のこういったその混乱の状況の中でね、ローマ異邦人が来てこうね、国がそういった状況の中で本当にこれ税金を納めるべきなんですか、神様の御心は何ですかって言って御心を求める純粋な心からではなかったわけです。むしろこの質問を通してイエス様に何かを言わせて罠に陥れるため、そう書いてますね、この箇所には書いていて、つまり群衆の間でいよいよイエス様は勢いを増していたわけですね。人々がこの方はね、パリサイ人たち、そういう権力者とは違う、どこか違う、神様の権威を持って語る方だ。そして しかも実際にその癒しをするその力を持っておられる方だって言って、いよいよ人々からこう、のうちに、勢いをこう持っていたイエス様のこの力を何とかしてこう失わせようとした、潰そうとした人たちですね。それゆえにこの質問をしたわけです。でそんな彼らにイエス様は、何とおっしゃいました？カイザルのものはカイザルに返しなさい、そして神のものは神に返しなさいと答えましたね。そのコインを見せて、カイザルの、肖像があるのでこれカイザルのものだからカイザルに返しなさいよって。それだけではないんです。でも神のものは神に返しなさい、なんか意味が含まってますよね、彼らに対しての。でその応答、主の応答にこのイエス様に全ての命令の中でどれが 大切ですかって聞いたこの律法学者は感心したわけです。聖書の言葉から言うならば、イエスが見事に答えられたのを知ってと書かれてありますね、今日のところで。でこのところから彼が、この律法学者がパリサイ派やヘロデ党の人々とは同じ側に立っていないことがわかります。イエス様をそうやって試そうとしてこういうことを言ってんではない。つまり彼はこのパリサイ派やヘロデの人々の偽善に気づいていたと思うんですね。彼らは違う、まあこの後イエス様は律法学者たちには気をつけなさい、彼らのパンダネルって言ってすぐその後の段落に出てくるので、律法学者に対してイエス様はそういう厳しい目を持っておられるんですが、おそらく彼は違うかったんでしょうね、その中でも。まあそのことは後で見ますが、でまあパリサイ人、ヘロデ党の人々は外側はいかにも神様とユダヤのことに熱心であるかのようでも、内側は自分のことしか考えていなかった。サドカイ派の人々はどうでしょう。彼らはある女性の霊を出して、まあこれは作り話だと思いますが、彼女の死んだ後の婚姻状態、彼女は誰の奥さんになるんですかということですね、妻となるんですかということについて、問うたわけですが、実はこのサドカイの人々は御使いの存在、天使の存在も死者の復活も信じていなかった、リベラルな人だったわけですね。信じていない、聖書をそのまま信じていない、神話のように捉えたり、今でもそういったクリスチャンと呼ばれるんだけれども聖書を信じてない人々は大勢いると言われていますが、このサドカイの人たちは御使いの存在、死者の復活も信じていなかった。ですからそんな彼らが死んだ後、死後についてイエス様に尋ねること自体おかしな話だったわけですね。信じていないんですもん。主は彼らに言われました。そんな思い違いをしているのは聖書も神の力も知らないからではありませんか。聖書も神様の力もあなた方は知らないので、そんな思い違いをしているではありませんか。人が死人の中から蘇る時にはめとることも嫁ぐこともなく天の御使いたちのようです。 彼ら信じてないんですよ、天の御使いたち。でもこの天の御使いたちのようですってイエスさんは答えるわけですね。興味深いです。またこうもおっしゃいました。神は死んだ者の神ではありません。アブラハム、イサク、ヤコブの神と言われますけど、彼らは死んで終わったんではなくて生きている。彼らの神ということは彼らは生きているということですね。もう死んで、もうその死んだ後どうなったかわからないじゃない。神は死んだ者の神ではありません。生きている者の神です。あなた方は大変な思い違いをしています。こう彼らに答えました。で、この律法学者、イエス様に問うたこの律法学者は、サドカイ派の人々に対するこのイエス様の応答も聞いていたわけです。議論も聞いていた。そして主が聖書と神様の力を知っている方であること、イエス様の言葉からですよ、イエス様が聖書の力も神の力も知っておられるお方、つまり主が御使いの存在も死者の復活も信じておられる方であることを確認したわけですね。ここでこの律法学者は、そこでその全ての命令の中でどれが一番大切ですかという問いは、これらの議論を聞いた後に彼のうちから出てきたわけです。で、なぜ彼はそのような問いをしたんでしょうか。彼は律法学者ですよ。学者です。もうこの律法の専門家ですよね。なぜイエス様にこの議論を聞いた後になぜそのことを聞いたんでしょうか。ファリサイの人やサドカイの人々のようにイエス様を試すためですか。その言葉の上げ足を取ってイエス様をダメにしようと、イエス様を試そうためにそんな質問をしたんでしょうか。それとも彼の持っていた自分の考えをイエス様と、まあ、比べるというか確かめるためにしたんでしょうか。彼の問いに対して主が答えられたのが、この唯一である神、イスラエルを聞きなさい、我らの神は唯一である、この神を愛し隣人を愛しなさいというものなんですが、それに対するこの律法学者の応答がその通りですっていうことからすると、彼は自分の問いに対する答えを最初から持っていたわけですよね。ああそうだったんですかって言ったんじゃなくって、その通りですって、まあ、最初から彼は知っていたということができるでしょう。じゃあなぜ彼は主にその問いをしたのか。わからないですよ。私は彼ではないのでわかりません。そのあたり聖書に書いてないので、彼はこう思ったからこうやって質問したとか書いてないので、推測するしかないんですが、少なくとも言えるのは、彼はパリサイ派やヘロデ党の人々のように、自分自身を高くするために、自分自身を高くするために聖書を利用する人ではなかった。御言葉をそのように聞こうとはしなかった。またサドカイ派の人々のように神様も聖書も信じていない、この世主義ですね、この今の世界、この世が全てだというその主義の人でもなかったのは明らかですね。そういう意味において彼は神様の御心を求める人であったということができるでしょう。イエス様と、なんか変な話をしてるようかもしれないですが、私たちその動機ですよね、動機が大事だと思うんですが、それがずれてしまうと、その質問自体は良いように見えても結局その答えを得ても何にもならない、問い方が間違っている、私たちの心の態度が間違っていると、全てがもう歪んでしまう、全てが間違って捉えられてしまう。で、この人はそうではなかった。イエス様を試そうじゃなくって、少なくとも神様の御心、神様がこうおっしゃるこの律法で何が一番大事なのかをある意味知ってたんだけれども、知ろうとして問うたということはできると思うんですね。で、その彼の問いに対するイエス様の答えを見ますが、まあそれは29節31節のところです。前お願いします。一番、イエスは答えられた一番大切なのはこれです。イスラエルを聞け。我らの神である主は唯一の主である。 心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。次にはこれです。あなたの隣人はあなた自身のように愛せよ。この二つより大事な命令は他にありません。また他のところでは、イエスさんはこれが全部律法にかかっているとおっしゃってますね。これが全部かかっているわけです。神を愛すること、隣人を愛することが全部かかっているわけです。これより大事な命令はない。で、すでに見たように、このイエス様の答えに対して、この律法学者は、その通りですって言うんです。その通りですと答えます。イエス様に同意するんですね。そして、また同じことを繰り返すかのようにして、こう続けます。32節のところ。そこでこの律法学者はイエスに言った。先生、その通りです。主は唯一であって、その他に、主はないと言われたのはまさにその通りです。また心を尽くし、知恵を尽くし、力を尽くして主を愛し、また隣人をあなた自身のように愛することは、どんな全焼の生贄や供え物よりもずっと優れています。少し変えてますけれども、ユダヤの人たちはその生贄を捧げる、そういうふうに神様の命令によってこう捧げていったわけですが、それをすることよりもこの隣、神を愛し隣人を愛することがずっと優れているってこう言うわけですね。でイエス様はこの彼を見て、彼が賢い返事をしたと記されています。この後ね、賢い返事をしたと見て、で彼にこう言われた。あなたは神の国から遠くない。あなたは神の国、まあ、天国と言い換えてもいいですが、神の国から、天の御国から遠くない。で、イエス様とこの律法学者とのやり取りは終わりなんです。すっきりしますか、皆さん。皆さんはこのところどのように受け止められるでしょうか。この律法学者は神の国に入れられたと思いますか。わからないんですけれども、どうでしょうね。なぜこの、マルコの福音書の著者のマルコはその続きを記さなかったのか。つまり、あなたは神の国から遠くないというイエス様の言葉に対して、その通りです、知ってました、近いとは思ってたんですけど、まだ得てるとは思ってませんでしたとかね、なんかそういった、いや私はもう神の国に入れられてますとか、なんか答えたのかもしれないし、そのまま黙って去ったのかもしれないんですけれども、マルコは書いてないわけですよね。なぜ書かれていないんでしょう。もしこれが、この律法学者が皆さんあなただったら、主にあなたは神の国から遠くないと言われて、ああよかった、遠くないってこね、遠くないと言われたで安心して帰れます。神の国、天国から遠くない、近づいてるということではないですよね。遠かったね。だんだん近づいてる。まあ、近いっていう意味なんですけれども、でも近づいてるから、もうすぐね、時間的にもうすぐ時間が経ったらもうそこだよっていう意味ではないと。遠くないよ。遠くないところにいるってことですよね。もちろん誰も神の国から遠い、あなたはもう随分離れてるって言われるよりも、遠くないと言われた方が良いとは思うんですが、でも遠くないとは近いという意味では理解はできますが、神の国をもうすでにそこにいる、神の国を持っている、すでに得ているということではないですよね。もし皆さんそれがあなただったらどうですか。その後、まあいいかで終わります。私はここに神様の御心を、一番大切なことは何か、神様の御心を知るだけでは、神の国に入れないということを見るんです。彼は知ってたわけでしょ、律法学者。その通りだと同意したいわけなんですが、同意したからといって神の国 に入れられるわけではない、遠くにいるわけではないんですよ。御心を知ってるわけですから。でもすでに得たわけではないわけです。つまり知ることは大事です。まず知ることは大切なんですが、でも御心を知るだけで行うことがなければ神の国には入れない。何を行うのか、今見ました。神様の御心の中で最も大切なものは何かというとき、それは唯一である神様を全身全霊をもって、すべてをもって愛すること、そして隣人を自分自身のように愛するということですね。ですが、そこで皆さんにお聞きします。あなたは、立法学者はもう出てこないので、私たちに適用しますね。あなたは唯一である神様を信じているだけではなくって愛しておられますか？ここでは愛せよですよね。信じなさいじゃなくて、神様の存在を信じている、神様のことを信じているのは悪魔でもしているわけでしょ。悪魔もイエス様のその存在を知ってるわけでしょ。ここではこの方を愛しているかというわけですが、皆さんはあなたは信じているだけではなくて、この神様、唯一である神様を愛しておられますか？あなたは心と思いと知性と力を尽くして神様を今日愛しておられますか？あなたの隣人をあなた自身のように愛することをしておられますか？自分をも大事にするように他の人を大切にしているという現実はありますか？あなた自身の他に自分自身を愛するように愛している人います？それが一人だけではなくって、隣人、私の隣人一人だって言うのもおかしいですよね。他のところからしても少なくとも何人かいます？あなた自身のように愛している、いかがでしょう。今言ったその問いに対して一点の曇りもなく、はい、私は神様も隣人も愛していますと答えることのできる方はもう言ってますよね。もうその到達してると思います。神の国に遠くないどころか、もう神の国をもう得た人でしょうね。おられます？愛してます、もう何の疑いもなく、私は神様を全身全霊を持って愛しています、私は隣人を、隣人の定義をまた話し出すともう広がるんですが、良きサマリア人の話ですよね。隣人、私は自分を愛するように、ああ今これをしたいと、いやこの人のためにまずって言って、全部そういうふうに自分をいつも誰かに置き換えてっていうような生き方をしておられるでしょうか。そのことを目標にしているという方は、少なくないと思います。この生き方、この愛の生き方を、このように命令として、一番大事なこととして教えられているので、ここを目指しているという方がほとんどでしょうね。でも、私は愛しています。声を大にして、私は愛していますと言い切れる人はいないのが現実ではないでしょうか。もしおられるとしたら、それこそその人は完全な人と言えるでしょう。ということは、私たちはこれが一番大切な命令であることを知っていても、聞かされていても、それを行う力がないということですね。自分ではそれをできないということです。そんな私たちが、よし、心に決めた。今日から心に決めて、努力したところで、できないんですよね。できないのがこの戒めではないですか。ある時は愛することができたと自分なりに、いや今日は愛することができた、今日は本当にもう御言葉もたくさん読んで、ね、神様のために時間を尽くして、ね、あの貧しい人に施しをして、困ってる人をあれしてこうしてああしてって言って、自分なりに一時的な満足感を味わうことはいくらでもできると思います。でも愛せない時が必ずあると思うんですね。いつもその愛したっていうところで思えない、愛せない、愛したいんだけれども愛せなかった、愛せないんだ、そういった時が必ずあると思うんです。 で、それを自分の愛のなさで終わらずに相手のせいにすることさえあるかもしれない。じゃあ私たちはこの御言葉とどう向き合ったらいいんですか？どこでその、どっかでね、もう、まあもうそれはもう仕方がない。愛そうとする、それがもう、それで愛なんだよって言ったらそれでいいんでしょうか？で、もしそうするならば世の中に、私たち以上に、私たちって言ってもそれは偏見かもしれないですけど、たくさんよくそこまでできるなっていう良い人、一般的に良いって言われるような人はいくらでもいますよね。日本に行ってね、驚くことはよくその信仰がなくて神様あれでいろんな問題があってなんだけど、よくそこまでできるなって、やっぱりこれは本音と建前の世界なのかなとか、いろいろ考えながらね、よくそうやってできるな、自分はそこまでできないよなとかっていうようなこと、いくらでもこう目にするわけですが、私たちもそんな、そういう受け止め方でいいんでしょうか。サドカイの人々のように聖書も神の力も信じていないのは問題外ですよね。問題外で、その神の国とかっていう話じゃなくって、もう そこからずれてしまうわけですが、でも信じているようでも、結局私が愛したとか、私が愛していないとかといった、その問題、そういったことが問題の焦点となるような理解の仕方、捉え方では、必ず行き詰まってしまいますよね。目指すんですよ。最初はよし、愛そう。ね、って言って目指すわけですが、でも行き詰まるわけじゃないですか。愛するっていうのはそれほど大変なことというか、我が子でも大変ですよ。今、我が子は夜中に時差ボケで起きてね、まあ、のり子もあんまり体調は良くないんですけれども、やっぱし寝不足になるとみんなイライラするわけですよね。でもそんな夜中2時、3時に目をキラーンと輝かして、お腹すいたって言って、我が子がはしゃいでて、ああそうだねって言ってこう、できない。もうちょっと寝なさいよとか、もうこう、なってくる。で、この愛の御言葉をね、聞きながら、ね、愛することなんだって思うわけですけれども、自分自身のその必要が満たされない、その欲求が満たされなくって、他の人を愛していくっていうのは、そう容易ではないですよね。できたと言えるよりも、できないって言える方が多い。まあ、それが嫌だったらもう自分の殻の中に閉じこもって、他の人もシャットダウンして関係を立って自分だけは私は愛してるつもりっていうことはいくらでもできるでしょう。でも私たちがこの御言葉を命令として与えられている、じゃあやりましょう、心に決めてやりましょう、そういった捉え方では必ず行き詰まってしまう。ですからむしろ私たちは自分がこの唯一である神様を愛せないもの、愛さないんですよ、愛さないし愛せないものであり、隣人を愛さないものであることを認めるところから出発しなくてはいけない。私がよしやるぞっていうところでは到達できないんです。出発するのはその部分、そのような愛が自分のうちにはないことを認め、神様の前に日々いつもへりくだるところから始める。命令だからやる、できたらイエス様はいらないんです。命令だから私たちが良い人になれるんだったら、救い主も何もいらないんです。私たちが良い人、完全な人になったでそれで終わりなんですけれども、そうではなくって、そうでない自分を認め、神様の前にへりくだる。そうすると律法学者に主があなたは神の国から遠くないと言われた言葉の意味がわかるような気がすると思うんですね。つまりイエス様という救い主、近い、その御心を知っているので近いんですよ。でもじゃあ私がやりますでは到達できないんです。じゃあ私がこの愛を証明しますっていうのでは到達できないのが神の国なんです。それは行った愛の技に問題があるんじゃなくって、行わなかったところに問題があり、その罪ゆえに神様は罪人として私たちを裁かれるからでしょ。だから近くにいても私たちは自分の力では神の国、まあ近くにもないんですけれど、本当は遠くいるんでしょうけれども、でも自分では得られないので、 そこにはいないわけです。ですからイエス様という救い主を抜きにして、私たちは神様を愛することも、隣人を愛することもできない。でもそんな愛のない私たち、もっと言うと神様に背を向けるような罪人の私たちを、神様は愛してくださった。神様が愛してくださっているので、私たちにはこの神の国に入る望みが今日も与えられている。第一ヨハネの4章の10節にこう記されています。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物として御子を使わされました。ここに愛があるのです。御子を使わされた、この御子が愛なんです。神様の愛の現れはこの御子であり、イエス様が私たちの罪のためになだめの供え物としてご自身を捧げてくださった、これが愛なんです。私たちが愛したとか愛してないとか、それは愛ではなくって、イエス様が愛なんです。私たちをして神様を愛するのは、ここで言われているこの戒めをこう、愛する、神を愛し隣人を愛するのは、それをしたから罪が許される、神の国に入れられるという条件的なものではない。もしそれを条件として捉えてやろうとするならば、決して到達することはない。まず私たちが、私たちではなく、まず神様が私たちを愛してくださったので、それゆえに私たちはこの方を愛することができる。愛の応答としてこの方を愛することができる。愛したくなる。愛されている人は、いやいや愛さないとっていうのは、その愛を受け取ってないからですよね。愛されている人は、愛されている、自分が愛されていると分かっている人は、誰かを愛したくなる。で、よく分からない人の理屈では、でもそうなんですよ。愛されなければ私たちは愛することはできない。で、神様は私たちを愛してくださっているので、私たちは初めてこの方に、そのわずかですが、愛を表現から始まって愛するということを知っていく。神の御子が十字架にかかり、ご自身の命を罪のためのなだめの供え物として捧げてくださることで、私たちに対する神様の愛を、これが愛だって明らかにしてくださったので、私たちもまたこの主を愛し、主の愛される人々を、その人が理由ではなく、この主が愛されるゆえに私もこの人を愛す、隣人を愛するものとされています。イエス様を救い主、イエス様を救い主と信じる私たちの心に、今日も聖霊が注がれているのはそのためですね。神様の霊、御子の霊が注がれているのはそのため、聖霊を通して神様はご自身の愛を私たちの心に注ぎ続けてくださっている。目には見えませんよ。わからないんですよ。でもその求める、信じる者の心に、神様は聖霊というお方を通してご自身の愛を注ぎ続けてくださっています。それは私たちが神と人を愛することの出発点を私自身に置くのではなくって、イエス様に置く。イエス様が理由、イエス様を通して私にこの愛が注がれている、イエス様にそれを置くことで、主によって愛の生き方へと向かうため、私たちは主の隣人とされるにふさわしいものではありません。でも良きサマリア人の例えを話された主は、生きていてももう半殺しにされて死んだも同然、旧約のあれからすると、触るものは汚れる、死んだものに触れるものは汚れるってありますけれども、霊的に死んだような、死んでいた私たちを主が憐れんでくださった。なんだそれ、お前が悪いからだ、お前が罪人だから、もう滅んだらいい、もうそのまま死んだらいいじゃなくて、主はかわいそうに思ってくださる、憐れに思うことで、ご自分の方から私たちの隣人となってくださり、この隣人を我が自分自身を愛するように自分の命を捧げて 私たちの罪の大なだめの供え物となってくださった、身代わりとなってくださった、ここに愛がありますね。それはイエス様を通して私たちが神様の愛を知り、それに満たされ、この愛はあふれ流れて出てきます。コップに水が注がれても、それがあふれてきた時の状況は分かりますよね。コップに水が溜まってないのに、それを一生懸命出そうとしても、まあ、振れば出ることなんですが、そういうことではない。この水があふれ出てくるならば、それは外に向かうものじゃないですか。そういうことです。イエス様ご自分を通して私たちが神の愛を知り、そしてそれに満たされ、それが満ちあふれることで進んで、神様を、唯一の神様の素晴らしさを知り、この神様を愛し、主が愛される隣人を愛するものとなっていく。一番大切な命令ですよ。命令なんだけれども、よしやろうでは神の国に入ることはできない。でも神の国を得た者は、イエス様を通して神の国に入れられた者は、喜びのうちに自ら進んで神を愛し、賛美し、隣人を愛していく者と変えられていく。この計り知れない神様のご愛、またその恵み、ギフトですね、恵みのゆえに私たちは神様と御子イエス様に栄光を返させていただこうではありませんか。心からこの主をあがめましょう。お祈りしましょう。